様、おはようございます。初めの祈りをさせていただきます。お祈りいたしましょう。私たちの父なる神様、お祈り皆を心から賛美をいたします。今日の主の日の朝を礼拝を感謝します。今年最後の礼拝となりましたけれども、こうして愛する兄弟姉妹たちと共に集うことができて、あなたの前にひれ伏してあなたを我が神主と仰いで礼拝ができますことを感謝します。神様、どうぞ私たちの賛美や祈りを、感謝の捧げ物を受け入れてくださいますように。そしてまた今日もあなたが御言葉を持って私たちに語りかけてくださいますようにとお願いをいたします。同じ時間に持たれております教会会議の諸教会の礼拝、日本津浦にありますあなたの教会、世界にありますあなたの教会の礼拝が豊かに祝福されるようにと祈ります。祈られたように今年は、イスラエルとガザの戦争が始まりまして、今も続いております。ニュースを聞くたびごとに心痛めますけれども、どうぞ一日も早く人質が解放されるように、そして平和が訪れるようにと切にお願いいたします。世界でいろんなところで争いがあります。神様、どうぞみんなが愛と許しを持って平和な国を、世界を築いていくことができるように助けてください。今日いろんな事情で集えない愛する兄弟姉妹たちもおられますけれども、それぞれのところで1年間の歩みを感謝し、また反省をし、新しい年に備えることができるようにと導いてください。皆様の祈りに合わせて感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。2023年の1月1日の日、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。実は日曜日から始まったんですね。今年は日曜日から始まって日曜日で終わるという年となりました。まあ、礼拝から礼拝へとという1年間で、まあ、クリスチャン、私たちクリスチャンとですね、まあ、信仰の旅路を歩んでおりますけども、本当に信仰、これからまた信仰へと、そういう進んでいるわけですけれども、まあ、クリスチャンライフを表しているのかなというふうに思っています。皆さんにとってこの1年はどんな1年であったでしょうか。試練の1年であったでしょうか。まあ、いろんな1年であっただろうと思うんですけれども、こうして今日ここにいるということが恵みだなと思っています。神様が、本当に導いてくださったこと、養ってくださったこと、助けてくださったこと覚えてね、皆さんと一緒に、感謝を表したいとそのように思っております。さて、今年最後の礼拝のメッセージになりますけれども、今日私が選んだ箇所は皆さんもよくご存知のコリントの手紙の第13章ですね。ここは、愛の歌、愛の賛歌と呼ばれる箇所で有名な箇所です。教会の結婚式の時によく読まれるところですね。夫婦の誓いをするそのカップルに、このところからこうメッセージが語られるところでもあります。で、今日はその中の8節から13節のねところを、お話ししたいと思っております。1節からちょっとだけ触れて8節に入りたいと思うんですが、1節から3節を読みますと、ここは愛がなければ全てのものは虚しいものなんだと教えております。どんなに強い信仰があったとしても、施しをするようなことがあって、どんな素晴らしい賜物を力を持ってても、愛がなければ意味はないんだ、虚しいものなんだという、この愛の素晴らしさというか 価値について教えていますし、4節からは愛とは何か、ね、愛は親切であり寛容であり親切であるという、愛とは何かということが細かく具体的なことが書かれているところです。そして8節から13節は愛の永遠性って言いましょうか、愛はいつまでも続くんだ、決して絶えることはありません、いつまでも続くものですよというふうに教えている箇所です。で、まあ、13節がまあ結論のように、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これが3つです、これは3つです、その中で一番優れているのは愛ですとこう書かれているわけですね。まあ、ここは13章のまとめというか結論にあたるところになっています。で、最初ですね、この13節を思うとお話しする前に、その前のところですね、8節から12節のところをちょっと触れたいとこう思うんですけども、ここはですね、いつまでも続かないもの、途中で途絶えていくもの、消えてなくなっていくもの、一部分不完全なものが書かれてあります。何があるかというと、予言、威厳、知識っていう3つが出てくるんですね。これは、当時のコリントの教会に神様が、信者さんたちに与えた神様の賜物として、与えていたものです。予言、威厳、知識、ね、これが当時の、まあ、教会において大切なものとしてみんなが求めていたものです、ね、みんなが一生懸命求めていたものがこの3つなんですね。まあ、ちょっと私たちは威厳と何、予言と何ってこう思うところかも分かりません。後でちょっと私たちが大切にしているものも実はずっと続かないんだということを話したいと思うんですが、予言っていうことは何でしょうか。これは神様の御言葉を人に向かって解き明かすということですよね。まあ説教の言葉でもあります。で、威厳っていうのは聖霊に満たされて、どこの国でもない言葉を語る、で神に向かって語る、ね、先ほどの予言というのは人に向かって神の言葉を伝達する、伝えるというのが予言ですけど、この予言、威厳というのはそうじゃないんです。神に向かって、聞いたこともないような言葉でこう語り出す、まあ、祈るわけですね。誰が聞いても何を祈っているかわからない、だから教会の中では解き明かしが必要ですよとこう教えています。知識、まあ、これは知恵とも訳されますけども、知識が挙げられておりますね。その知識も廃れていきます。絶対であったものがそれでなくなっていきます、廃れていきますとこう書いてありますね。で、この知識っていうのは神様を知る知識、イエス様を知る知識って言っていいと思います。で、それは一部分だしか私たちは知られていないんだ、知らされていないんだ。でも完全なものが現れたらっていうのは、まあ、イエス様が再び来られた時はそれが、ね、知識が完全なものとされるというふうに書いてある。鏡に例えられています。昔の鏡っていうのは金属を磨くだけの鏡ですから、はっきり見えなかった、今と私たちねそのまま見えますよね。白内障の手術をした人がね、よく先生見えるようになりました、シワまで見えるようになりましたってよく言いますけども、鏡全部見えるでしょ。昔の鏡は金属ただ磨いただけのものですから、はっきり見えない、ぼんやりとしか見えない。知識も今のこの時代においてはわずかしか知られて、わずかな知識だけれども、再びイエス様が来られた時には完全にね見えるようになる、知ることができるようになるというふうにここ書かれて いるわけです。いつまでも残らないもの、廃れていく、朽ちていく、一時的なものだ。まあその3つがここに書かれているわけです。少しまあちょっと現代的に、お話を進めてまいりますと、私たちが大切にしているものは何でしょうか。みんなが求めているものは、こう教会の人たちが求めていたものですけれども、一般の人たちが求めているものは何でしょうか。いろいろありますよね。健康もそうでしょう。でも私たちの健康も体もどんどんどんどん衰えていくし、朽ちていきます。お金を大切にしている人もいっぱいいます。でもお金も値打ちは変わっていきます。また失われていくものです。消えてなくなっていくものです。でもみんな一生懸命お金のために働いている人もいますけれども、この間、宮崎県でしたかね、詐欺事件にあって、1億いくらのお金をね、振り込んで詐欺にあったっていうニュースが書かれてありました。まあ今はもう相変わらず詐欺事件が続いておりますけれども、いろんな方法、巧妙な方法で、なされているわけですけれども、1億何本も送金したら信じられないんですよね。どうしてわからないのかな、騙されるのかなって思うんでありますけれども、失うんですね、でしょ。地位も名誉もみんなが大切にしているものだと思うんです、ね、もっと上に地位に行きたいとか、もっと上に進んでいきたいとかあるでしょうけれども、まあ、そういうものも絶対的なものではありません。いつまでも残るものではありません。若さもお金も地位も名誉も、もしかしたら私たちが一生懸命ね追求しているものも、よく考えたらずっと続くものではないと言えるんじゃないでしょうか。さて、いつまでも残るものは何て書いてるかというと、信仰と希望と愛ですというのです。そしてその中の最も優れたものは愛ですと、こういうのであります。いつまでも残るもの、信仰であります。ここの信仰は神様を信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰と言っていいと思います。その信仰は残るのです。続くのです。皆さんの知っているアブラハムという聖書の中に出てくるアブラハムという人は、皆さんいつの時代の人でしょうか。今から4000年前の人ですよ、約。でも今も信仰の父として仰がれていますよね。知らないところに神様は行けと言って出かけていった、その信仰が今も語り続けられているじゃないですか。いつまでも残るものは信仰だ。一般の人たちは信仰を持つ人たちに対してあまり尊敬をいたしません。信仰というのは年老いて入るものだとか、弱い人が入るものだとか、そういうふうに信仰というものを受け止めている人たちがおると思います。そうでしょうか。まあ私は人間ってみんな弱い存在じゃないのかな、強がってる人も本当は弱さを見せないために強がって生きてるんじゃないのかなって、本当はね、人間の本来の姿は弱き存在だと思うんです。弱い存在です。何を頼って生きたら生きている、生きたらいいんでしょうか。 私は神様を信じる、イエス様を信じるということは、イエス様の例えで申し上げますと、岩の上に家を建てた人のようだと思うんです。イエス様が岩の上に二人の人がいて、岩の上と砂の上に家を建てたっていう話ですよね。嵐がやってきて、洪水がやってきて、岩の上に建てられた家は残った。でも砂の上に家を建てた家は壊れてしまった。この人生の荒波に私たちは生きておりますけれども、何を支えとして生きているんでしょうか。何を基準にして生きているのでしょうか。もしかしたら何もなくて、みんなが生きてるから、みんながこういうふうに生きてるから、私もそれに合わせて生きよう。どこに行くか、どこに行くかは、どこへどこ進んでいくかわからん。今車を運転するときにカーナビっていうのがありますよね。スマートフォンにもそのカーナビに変わるようなものが入っております。目的地を入れたらそこへ連れて行ってくれます。昔だったら道路地図を見て、そこに行ったわけですけれども、やっぱり案内がいりますよね。方向性をちゃんと示してくれるものが必要ですよね。じゃないと自分が今どこにいるのかわからない、どこに進んでいいかわからない。聖書が神の、聖書の言葉は私たちにとっては道しるべであります。カーナビのようなもの、ものと言ってもいいかなと思うんですけども、神様を信じて生きる道を教えてくれている、正しい道を教えてくれている。神様を信じる信仰、いつまでも残る。第2コリント書の4章16節にはこういう言葉が書かれたように、私たちは見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですと書いてある。見えるものは、私たちは見えるものではなくて見えないものに目を留める。一時的だと、見えに見えるものは、見えないものはいつまでも続くからです。ここも信仰の値打ちというかを教えているところだとこう思うんですね。さて次、皆さん希望です。希望、希望も信仰と同じように残るものであります。神を信じる、キリストを信じる信仰があってこそ確かな希望というものがあるのではないんでしょうか。ある方が言いました。信仰は希望の母である。信仰は希望の母である。信仰があるところに、信じるところに望みを持つことができる。そうでしょう。もう望みを持てなくなって、信じられなくなったら、人を信じられない、誰も信じられない、そこに希望は生まれません。信じるところに希望が、あるのであります。古代ギリシャの哲学者ソクラテスがある人からこう尋ねられたそうです。あなたは目を失うことと希望を失うことのどちらかを選べと言われたらどうしますか。目の不自由な人が聞くとどういうふうに受け止め方があるでしょうか。ソクラテスは、目を失っても人は生きていけるが、希望を失ったら人はもはや生きることはできないと言ったというんですね。いろんな受け止め方があるんでしょうけれども、ソクラテスはそのように答えた。見えなくなっても生きていける。私の友人の牧師も、目の見えない牧師さんがいますけれども、イエス様を信じて生きている先生ですけれども、生きています。 希望がなくなったら、もや生きることはできない。希望というものはそういうものです。この世で生きる歩みの中でいろんな希望、小さい希望、大きな希望ありますよね。でもこの世の希望というのは大体達成していくか達成できないものかで終わりますけれども、聖書を知る希望というのはいつまでも続く。 天国へと目指して歩んでいくことができる希望、この世で終わりではない、死んだ後にもある天の御国へとの希望があるんじゃないでしょうか。希望、そして愛です。愛という言葉が何回か使われておりますが、これはアガペという言葉が使われておりまして、人間のエロスの愛とは全く違ったものであります。神の愛を表すときにアガペという言葉が使われています。一人を与えたほどの神の愛、理性的な愛、命を捨てるほどの愛、与えしないものを愛する、罪人であっても愛される愛、みんなから愛されない中にあっても愛するところの愛、それがアガペの愛ですよね。いつまでも、皆さん神の愛はずっと続いてるんじゃないですか。先週クリスマスを皆さんと一緒にお祝いをいたしました。ずっと神の愛が続いているからであります。今日この中でもうちょっと考えたいことは、その中で一番優れているのは愛ですとこう書いてありますよね。これどういう意味でしょうか。その中で一番優れているものは愛です。この意味は、愛が信仰と希望の源であるんだということなんです。愛があって愛するっていうことがあって信じることができる、そして望みを持つことができる。愛は全てのことを信じるという言葉が書いてあります。全てを望みとか書いてあります。7節ね。愛は全てを信じることだ、愛は全てを望むんだという言葉が書かれてあります。愛が中心、そしてその愛の姿が信じること、望みを持つことということも、教えるんであります。私は前ここを説明するときに、違う形で、違う解釈で説明したことがあります。でどういうことかというとですね、信仰が根で、ある本に書いてあったんですね。信仰が根で、そしてその幹と言いましょうか、枝っていうか、それが望みで、そして愛という実を結ぶ、花をね、花を咲かせるっていうか、実を結ばせる。信仰が土壌で、で希望があって、そして実が結ばれる、まあそういう面もあると思うんですけども、今日私が皆さんにお分かちしたいことはね、愛があるところに信じる、そして望みを持つということを教えているんじゃないでしょうか。ここは新しく私は教えたんでありますけれども、ローマ書のですね、5章の1節から8節を開きますと、私が今話したことが分かってもらえると思うんです。5章のですね、1節から、 8節までなんですが、ちょっと読みますね。ローマ書の5章の1節から、ここに信仰、希望、愛っていうのが書かれております。はい、こうして私たちは信仰によって義と認められるので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちはこの信仰によって今立っているこの恵みに導きられました。そして神の栄光に預かる望みを望んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。ここに信仰、希望、愛というものが、この語られていますよね。ここで神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊によって、だから患難にも耐えることができる、試練にも耐えることができる、望みを持つことができる、愛というものが、神の愛というものがどんなに私たちに信仰を与え、希望を与え、そして生かしてくれるものであるかということがここに書かれていると思います。優れたものは愛です。愛がなければ虚しい。そのことをパウロは語りました。一つのお話をして終わりたいと思います。ミッション系の大学で、東京の方に上智大学というのがありますね。でそこで、死生学ってい う, その科目を教えていたアルホス・ディケンという先生がおられました。もう亡くなりましたけども、ドイツの方から来た先生です。教授であり学者であり、また聖職者神父でもおられました。彼はクリスチャンホームで育ったのであります。時代は第二次世界大戦中、ドイツはヒットラーが、独裁政治を行っていた本当に国民にとっては暗黒の時代でありました。で両親は信仰の家にそのナチドイツの教え、そのナチドイツに、猛反対をしたそうであります。でその中でこのディケン先生は12歳の時にですね、小学校からただ一人選ばれてエリートコースの学校へと推薦されたそうであります。そこに入ればもう本当にエリートコースを歩んでいく、そういう学校でありました。で彼はあることで断ったのであります。先生からも怒られ、友達にもいろと、非難をされたそうでありますけれども、彼はそこの学校に行かない、ね、まあ、ナチドイツのヒトラーの体制側につくわけですよね。それにも反対が、そこには行かない、平和の道を、まあ、選ぼうとしたわけでありますけれども、彼のですね、そのきっかけは何であったかと、一冊の本でした。本ってすごいですね。大きな影響力を持ってますよね。 図書館で一つの本を読んだのであります。それは日本の書物でドイツ語訳になっていました。それは長崎のですね、あの殉教した26世人の物語が、ドイツ語で書かれていたそうであります。皆さんもご存知のようにフランシスコ・ザビエルが日本に入ってきてキリスト教を伝えました。最初は良かったんですけども、秀吉の時代になってどんどんどんどん迫害が始まりました。クリスチャンたちは捕らえられて信仰を捨てるようにと強要されます。で、秀吉の時代に26人の者たちが捕らえられて、京都からですね、この寒い 冬の時に裸足でですね、長崎まで長い旅をして連れて行かれて、そして長崎の地で26人の人たちが貼り付けにされて殺されたわけです。殉教して死んだのであります。その中には少年と呼ばれる人たちが 2,3 人いました。少年ぐらいの年代の少年の人が 2,3 人いました。で、一人の侍がですね、やっぱかわいそうと思ってですね、助けてあげようって、信仰捨てたら助けてあげるって、ちゃんと僕私が面倒見てあげるから少年に言いました。でもその少年は、いいえ、私はこのまま殉教して、そしてイエス様のところに行きます、私はあなたがイエス様を信じてクリスチャンになって天国に行くようにと祈ってます。みんなそこにつけられた人たちは槍で刺されて死んでいきました。この利権先生はその物語を読みました。そして感動したんです。こんな少年がいたんだ、それがずっと語り続けられているんだ。少年は日本に行こうって、日本にイエス様のことを伝えよう、そして彼は神学を勉強して日本にやってきました。イエス様が十字架にかかって死んでくださった、愛を示してくださった、その愛がどんどんいろんな人に伝えられていきました。人の心を動かしていきました。この少年もその一人でありましたし、また利権先生もその物語に心打たれたのであります。愛する兄弟姉妹、いつまでも残るものは何ですか？信仰と希望と愛です。その中の全てものは愛だ。この1年間私たちはこの信仰と希望と愛を持って歩んできたんじゃないでしょうか。反省もありますでしょう。なかなか信仰、信仰の部分で足らなかったとか、不信仰だったとか、そういう反省や、あるいはなかなか人を愛することができなかったとかあると思うんです。でも神様があなたに信仰を与え、希望を与え、愛を与えてくださっているから今日あるんじゃないんでしょうか。来年はもっとこの信仰や希望、愛をもっと豊かに持ってほしいと思います。また持ちたいと思うんですね。 いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。お祈りをいたしましょう。神様、今日の礼拝を感謝します。また御言葉をありがとうございます。いつまでも残るものが信仰、希望、愛であることを今日申し上げてありがとうございます。どうぞ神様、この1年間を振り返るときに、信仰が与えたゆえに希望も与えられ、そしてあなたの愛の中に歩むことができたことをありがとう、感謝いたします。神様、どうか新しい年も私たちの心を奪うものがいっぱいあります。この世で一番大切なんだよということで、いろんなものに心が奪われてしまう私たちでありますけれども、変わることのない信仰と希望と愛を持ち続けて歩めますように。私たちのうちに注がれているあなたの愛によって生きることができるように、お一人お一人を顧み祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。